京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバ都市建築事務所の協力でお送りします。
皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバ都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術は私がもう10年以上も連載を続けている認識の連載記事で、その連載回数は250回を超えています。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルはカフェと旅館の素敵な関係性ということですが、どうしてこのタイトルを選ばれたのでしょうか。
はい、今日は155回目からのご紹介になるんですけれどもね、はい、最近ですね、カフェっていうものがいろんなスタイルで、はい、進化を遂げてまして、かくいう私もコーヒーが大好きなものですからね、いろんなカフェを、巡り歩いてるんですけれども、はい、そういった中でも一つ面白いお店があったので、それをご紹介したいというふうに思います。
はい、
はい、場所はですね、三条五湖町下がるにあるサンクカフェというですね、
はい、
カフェなんですけれども、もともとここはですね、タイトルが示す通り旅館として営業されていたところをですね、
はい、
リニューアルしてカフェ&旅館にしたというところなんですね、はい、なかなかちょっと表からは分かりにくいですけれども、前の旅館の屋号である田中屋旅館というですね、はい、このベタな名前の旅館の名前がですね、そのまま看板に残ってますので、三条五湖町下がる田中屋旅館の看板をですね、
はい、
目印に言っていただければというふうに思うんですけれどもね。
私もね、ここの通りはね、何度か通っていたんですが、ちょっと気づいてなくて、やっぱりこの田中屋旅館という看板が目立ちすぎて、やっぱり旅館だと思ってしまいますよね。
ありますよね、はい、そうです。その田中屋旅館にですね、この、カフェが、サンクカフェあるんですけれども、このサンクというのはですね、フランス語で五ということを意味するんですね。
五、
うん、五つのカフェという意味、直訳するとそうなんですけれども、2階にですね、五つの可愛い部屋がありまして、
はい、
ここを旅館として貸し出している。
あ、2階が旅館、
はい、そうなんです。で、1階がカフェと並びに食事のできるところというところですけどね。
宿泊者以外も利用ができるカフェなんですよね。
そうなんですよ、うん、橋本さん早速行ってこられたということですね。
行ってきました。ランチに行ってきたんですけれども、はいはい、もう見た目はもうこれぞ旅館というような感じのね、雰囲気ですけども、入り口をしっかり見るとなんかパリのような感じですよね。
こじゃれた雰囲気が
ねちょっと旅館なんです、旅館のなんか雰囲気なんですけども、丸い球体の、ね、白い電灯がたくさんついてて、それとこもおしゃれ、
ね、おしゃれですよね、はい、ちょっとレトロな感じをね、演出して醸し出してますけども、うん、まさにその田中屋旅館の面影をうまく残しながらリノベーション、リニューアルしたというようなところかというふうに思うんですけどね、はい、お味の方も結構これなかなかね、
美味しかった
でしょう。もともとね、東京の方の、カフェをされてる方、武田さんという方がですね、はい、京都で出された2店舗目になるんですけれども、レシピを持ってられるんですよ、美味しいご飯の。
あ、そう、メニューのレシピ を
、で、チョコレートケーキとかですね、いろいろとこうその鶏のもも肉のクリーム煮とかですね、はい、独特のレシピを持ってられて、それで皆さん味を作られてるので、とっても美味しいんですね。
あ、私が食べたのもサーモンのクレープ包みという、非常になかなかないメニューで、
はい、
ね、そうですよね、美味しかったですよ。
だから普通の喫茶店ですと、サンドイッチとかハンバーグとかが関の山ですけど、
パスタとかね、
本格的ね、本格的な料理を楽しめるというところなんですけれども、これね、特徴的なのがね、セルフビルドと呼ばれる、その自分たちで作り上げるスタイルというのをこのカフェの売りにしてるんですね。
自分たちで作り上げる。
内装、そうですね、デザインの。
内装をね。
で、実はですね、この武田さんがやられる一店舗目、トアメゾンっていう西陣のカフェですけれども、これ私たち設計の方で監修して入らせてい
ただ
いて。
野村さんの設計。
そうなんですよ。はい、その時もですね、だいぶ武田さんとやり取りしながら、いわばハーフセルフビルドと言うべきですね。 はい、カフェの店員さんたちと一緒になって作り上げたんですけれども、こちらのサンコカフェはですね、はい、私たち、まあ、ちょっとアドバイスはしましたけれども、本当に自分たちだけで作られた手作りのカフェという
ということは、自分たちでペンキ塗ったりとか、そういうことなんですか？
そうなんです。棚を作ったり釘を打ったりというようなところをされてまして、だからそういう意味では味のあるね、内装というかぬくもりがある。
そうですよね。私がね、座った机の色がなんともいい色で、これいい色ですねって言ったら、なんか店長さんがご自身で塗られたと言っておっしゃっておられました。
僕もね、見ててすごいそのカフェの職人集だなと思うんですけど常はこの料理作ったりカフェ運んだりしてられるんですけど、ひとたびトンカチとかノコギリを持つとですね、もう本当にチームワークよくね、ババッと作っていかれるというね。で、聞きますと、そのこちらの武田さんの会社に入るとですね、そういうことを訓練されるそうなんですね。と言いますのも、そのうちの一つが湘南の砂浜でですね、毎年夏になると、海の家ですか、
海の家、はい、
あれをやってられるんですよ。
ああ、
そう、ね、海の家って仮設でしょ、あれ。
そうですね。
でバッと作って海の家営業して、で海水浴が終わるとわっと片付けるでしょ、
はい、まさに手作りのお店ですよね。
で、そういうノウハウをお持ちなもんですから、そこで応用してですね、この田中屋旅館も生まれ変わって、
そこでもちょっとトレーニングされるわけですね
そうなんですよ、だからね、本当に恵比寿のルフカフェとかね、中目黒のヒューイットとかいうようなお店もあるんですが、全て似たようなテイス
ト。あ、そうで、全国にあるんですね。
そうなんですよ。で、武田さんのこのカフェの哲学は一冊の本になりましてね、結構その喫茶店を経営する人の間伝説の本なんですけれども、ヌフカフェはなぜ潰れないのかっていうね、そのカフェの経営哲学を説いてる本なんですけどね、いわくですね、やっぱ無理をしないということらしいです。
無理をしない。
そうなんですよ。一般的にですね、例えば脱サラしてカフェをしようとするとですね、その豪華な内装で結構凝ったりして、そのお金を借りたりしてですね、
なるほどね、分かる分かります、ね、
やるんですけれども、これ1店舗目はできても次2つ3つとなると続かないんですって。だからほどほどで、そのもう手作りで多少汚くても、なんか日曜大工でも何でもいいから、無理をせずに始めていくと、2つ3つ4つ5つ6つ7つとこう連鎖していくというふうなことが、まあざっくり言うと書いてある、
ね、なるほど、まあ、コストも抑えられますし、店員さんも愛着が湧きますよね。自分たちで作ったお店ですからね。
まあ、その分ね、ちょっとペンキ塗ったりノコギリ引いたりしなきゃならないかもしれないですけど
私みたいな不器用な人間でもいけるんですかね。
ね、まあ、読んでてなるほどなというふうに思いましたですね、で、僕これ、関わらせていただいてて思ったのは、あと田中屋旅館というこの旅館の免許をですね、はい、そのままオーナーさん引き継いで営業されてるので、
ですから看板もあのままで置かれてるんですね。
出てて、で5階 の, 旅館の部屋もそのまま使えるというふうなところなんですね、
はい、なんか田中屋旅館は120年間続く老舗旅館だったそうですよね。
そうなんです。ただまあ跡継ぎの問題とかね、ちょっと老朽化の問題とかがあって、はい、丸ごと使ってくれる人大募集というところで、武田さんが頑張られたというようなところですね。
なるほどね。でもやっぱ中入ると、やっぱり懐かしい雰囲気ですよね。
そうですね。家具もですね、まあ、中古品というと聞こえが悪いですけど、ユーズド家具ですね、はい、
ユーズド家具、はい、中古品のことユーズド家具というんですね、
はい、が持ってるその味わいとかをうまくね、やってますし、僕がやった西陣のトアメゾンの方もそういう雰囲気を、こちらは町屋ですけどね、
はい
はい、十分に生かした空間になってるというようなところ、
ね、確かにリノベーションした建物に新品の家具があるとちょっと
そうですね、
浮きますよね。
だからあえてその使い込まれた味のある場合によってはちょっとクタッとしたような形のね、
はい、
ものをきれいにしてやるとまたマッチしたりというようなところなんですよね。
家具も喜びますよね。
喜びますよね、あとこのね、カフェ、サンコカフェの中に古いこういうね、ついたてとか格子のね、
はい、ありますよね、
ありますもんね、はい、
入ったらすぐ個室がありましてね、外の光がふんだんに入って、
畳部屋もあってというところでね、はい、いいと思うんですけれどもね、結構お客さんいらっしゃいました。
次から次でしたよ、ね、私ね、ちょっとランチで少し早いかなっていう時間に行ったんですけども、次から次、女性がやっぱり多いですよ ね。
そうなんですよ。だから口コミでね、料理が美味しいもんですからね、はい、広がってで、いろんなファンの方いらっしゃるのと、あと最近はやっぱ観光客の方多いですよね、この三条大町界隈です
ね。なんかカフェっていうよりも本当にビストロの本格的なお料理ですからね。
そうですよね。ちょうど1928ビル、旧毎日新聞の本社ビルが角っこに三条大町ありますからね、はい、ああいうのもちょっとレトロな感じで、そういう意味でこうレトロつながりで ね、五湖町通り界隈いい雰囲気になってるなというふうには思いますよね、 まあ、そういう冒頭ね僕言いましたけれども、そのカフェ巡りカフェ歩きというのも大変楽しいですし、
はい、
結構いろんな本出てますからね、そういうの見て行くのもいいと思うんですけど、性格的にね、まあ、橋本さんどうか分かんないですけど、僕ねこう決まったところに行くより、うん、いろいろなところに行ってみたいんです。
私も同じタイプです。
そう、うん、でね、僕の父親なんかは全然違う真逆のタイプでね、
いつものところがいいんですね。
毎年家族旅行とか同じ場所なんですけど
普遍を愛する人なんですね。です、
まあ、ホテルとかもそうですし、カフェとかレストランに関しても、うん、一回行ったらまあそれそれでよかったしまた行こうと思うんですけど、うん、他にないから次こんなとこどうかなっていうのね結構行ってしまうね。
私もだから今回この、うん、ラジオで、カフェ行かせていただいて、うんうん、こんなところがあったんだと思って、
多分ねカフェの数なんかむちゃむちゃありますから回りきれないとは思うね。
そうですよね。
なるべくたくさんのね、うん、ところ行ってみたいなというふうには思いますけどね、はい、この、まあ、ラジオ、ね、やってるスタジオも街中にあるんですけどね、本当にたくさんの飲食店ありますよね、
はい、
うん、その例えば毎日食べに行くランチの場所とかもね、まあ、お弁当の方もいらっしゃると思いますけれども、はい、いろんな場所を足運んでみるとですね、新しい発見や出会いがあるかもしれないですよね、
はい、で、このサンコファカフェ思ったんですけども、はい、天井のやっぱり梁、立派な梁ですよね、うんうん、やっぱりこういうのも昔ながらの建物の特徴なんですか。
そうですね、この田中屋旅館さんは町屋ではないんですけれども、かなり古い年月の建てる建物ですから、はい、その時代っていうのは製材された四角い綺麗な梁じゃなくて、ちょっと荒々しいゴツゴツっとしたような、ね、梁を使っていることが多いもんですから、はい、それを天井をめくるとそういうのが出てきてですね、それをデザイン衣装に表しているというようなところですよね。
なんかあえて見せてるところがおしゃれだし、うんうん、きっちりした建物だなっていう安心感もありますし、
確かにね、
う
ん、で天井を剥がしてますから高いでしょうね、天井がね。
そうですね、はい、その分確かにそうですよ ね、
開放感があってというところなんで、まあ、ぜひねそのサンコカフェ行かれたらそこも一つの見どころでもありますしね、うん、お友達にも泊まれるホテル旅館になってますんで、ぜひご紹介をねしてもらえればというふうには思いますよね、
はい、
うん、で朝ごはんもねこのサンコカフェ食べられますのでね、
はい、朝ごはんも食べられるんです
、はい、泊まってる方はねぜひ食べていっていただいたらなというふうには思うんですけれども、
はい、
私たちも飲食店の依頼本当に多いんですね、
うん、
でキーワードはそのまた来たくなるようなぬくもりとか安らぎなんですよ、
はい、
飲食店で失敗しがちなのはね、綺麗に作りすぎて、例えば1回行ったからもうガラス張りでめっちゃ綺麗やけども、なんかもう次はいいかなと思ってしまうんでね、例えば赤ちおちんの居酒屋とかって何回も行きたくなるじゃないですか、
はい、
なんかそういう風な居心地のいい、お店作りっていうのがね実はポイントだったりするんですね。
そうですね、ここだったらお友達もそうですし、うん、一人で行ってね、
そう
ちょっとランチしながら本を読んでっていうのもできますもん ね、うん、できます
ね。あと照明の使い方も寒々しくないように、こうぬくもりのある落ち着きのある
という間接照明使ったりとかね、
そうです、そういうのがポイントになってくるんですね、
はい、
といったことでね、いろいろな設計をデザイン私たちやってますので、ぜひお気軽にご連絡の方いただければと思います。
はい、ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、そろそろお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。